いただきたいというふうに思います。第一ヨハネの2章ですね。第一ヨハネの2章90ですね。私の聖書だと464ページですね。じゃないんですね。466ページ。お見せします。光の中にいると言いながら、兄弟を憎んでいる者は今もなお闇の中にいるのです。兄弟を愛する者は光の中にとどまり、つまずくことがありません。お祈りします。天の様、あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これからの時を豊かに導いてください。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。昨日はですね、井の頭公園で J フェスが行われました。で、まず、良かったことはですね、天候が非常に守られて、ま、ちょっと暑めだったですけど、涼しい風も吹いてたようですよね。守られたということですね。たくさんの人たちが集まってね、そして、また、賛美を自由にこちらも、することができたんですね。感謝したいと思います。そしたら、専門家の方も見ておられてね、そして、評価してくださいました。もう初めのチームから、大きな方でやるレベルの歌を歌ってたっていうことをね、言ってくださったんですね。それとともに、ご注意も、たまりましてですね、何かというとやっぱり目つぶって賛美しちゃまずいってね、ちゃんと聴衆側にアピールするような形で賛美しないといけないっていうことと、入りと出の時に、素人が出る、ね、そして、もうプロというね、そういう意識を持ってね、で歌う時だけじゃなくてその入りと出の時も含めてきちっとやってほしいというね、そういうようなことをやりましたけども、まあ、的確なアドバイスではないかということを思いますのでね、で次回はプロみたいな顔してですね、プロとして入りと出で つまずいちゃったりしてね言っていきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、先週は、北海道に行ってきたんですけども、よくこういうことがあるんですね。各政界に行くと全然知らない人がいて、そして、どうして来たのかって聞いてみますとね、オンラインをずっと見てくださってるっていうことで来られたっていうのはね、よくポツポツといらっしゃるんですね。ただ今回北海道に行った時に初めてのパターンだったんですね。全然関係ないところで図書館みたいなところにいたんですね。そしたら向こうで私の顔を見て急にニコニコ笑い出した人がいるんですよね。誰かなと思いましてですね、絶対笑ってんだから私知ってんだなと思ったんですけど、近づいてって聞いてみましたらですね、オンラインをずっとやっておられる方で、ですから私は初対面なんだけど、向こうの方はよく知ってたんですね。気をつけないといけないと思ったんですね。巨大な教会になった時に、あっちにもこっちにもこっちを知ってる人がいるかもしれないっていうことをね、思いましたし、またオンラインが確かに広がっていってるっていうことをね、ちょっと感じたんですね。それとともにですね、今世界で一番短い聖書の話って撮ってるんですね。で、今、視聴率が一気に下がってきてるんですね。で、もちろん視聴率が下がってくるっていうのはもう、こちらの想定内で、視聴率が下がってきて、下げ止まりしてから上がっていくだろうというね、こういうふうに想定してるんですね。で、まあ、それはいいんですけど、その時に、まあ、世界で一番短いところ、話で話す時にですね、まあ、神様を導いてるから、神様が働いてるんですけど、こっちとしてはね、まあ、神様が働いてるんだけど、球を投げる時にしっかりと掴めて、投げてないっていう感覚があるんですよね。だから、こうやってしっかりとこう、球を握って、そしてね、こう投げたいっていう、そういう意識を持っていたんですけど、このところね、ちょっとね、しっかりと握れ始めてるんですね。祈ってくださった方は本当にありがとうございます。また、いろんな人たちに拡散させようとしてね、 やってるので、どうぞ皆さんもね、お祈りくださいますようにお願いします。それとともにですね、北海道は、釧路から入っていったんですけど、で釧路から入っていった時にソメイヨシノが満開になって2日目だったんですね。だからちょうど皆さんね、ソメイヨシノの満開の時ですね。で、北海道のいろんなところでね、その美しいソメイヨシノを見ることができました。私ね、桜がね、好きで好きで好きで好きで好きなんですよね。そして、神様の恵みを見ていてね、霊的な恵みっていうのは与えてくださいますよ。霊的なことを教えてください。命を与え、罪を許しね、永遠に神と共にいることができる、この神の交わりっていうのは最高のものなんですが、それと同時にね、皆さんを神様愛しているように私も愛されてるんですよね。そうするとね、私の喜ぶようなことを神様はしてくださるんですね。だからもう、まさかね、今の段階で満開の桜を見れようとはね、喜んでね、もう感謝しましたよね。そしたらですね、北野夫妻がね、何の感動も及ぼさない。まあ、そういえば、クワイス牧師もそうだったかな。ね。そしたらね、雪も大好きなんですよね。雪もちょっと汚い雪だけど、ね、来て、私ね、本当に感謝しましたよね。で、主を崇めたんですね。そしたら言うんですよね。北の人は雪が嫌いだって。ね、私に、砂をかくというようなことをね。でね、主に感謝いたしましたよね。それとともにですね、私、つまんないことですけど、非常に感動したことがあるんですね。それは何を感動したのかっていうと、帰りの、飛行機が通路が取れなかったんですね。そしたら、マジキラ君たちがね、すごく押し込んでくださって、さすが元ヤクザですよね。で、全日空の本社まで電話かけて、でですね、鶴が取ったんですね。いや、でも私はね、別にそこまで考えてなかったんですね。取れなかったらもう新幹線で帰ろうと思ってて、もうそれもちょっと楽しみにしてたんですね。それどうして楽しみにしてたのかっていうとね、私新幹線乗ってないところはね、函館と新青森の間だけなんです。あとも金沢からもね、山形からも秋田からも鹿児島からも全部乗ってるんですね。そうするとね、全部制覇でしょ。で、まあ最悪の場合はそこで行こうかななんて思ってたんですね。で、取ってくれたんで、ありがたかったんですね。そしてね、チェックインするときに、ちょっとね、前の方だったの 5番目ぐらいだったの、私後ろの方がいいんですよね。それでね、後ろの方って言ったら1個だけね、後ろの方の通路側が空いてたんですよね。そしてね、そこに座ってね、ちょっとね、主を崇めたんですね。何が崇めたか、私がね、一番好きな席、そこになったんですよね。で、あ、神様はね、働いてくださってるなってことをね、ちょっと感じました。で、皆さんもね、霊的な祝福とともに、神様はね、こんな喜ぶことをね、素晴らしいことをやってくださったっていうことをね、体験してると思うんですよね。先週そういうことがあった人、まあみんなあったと思うんですけど、何ですかね、北島さん。言われたら急に言えない。言える決意を持って手挙げて。言える決意を持って手を挙げてください。はいはい、土屋さん。
ミントに、メインボーカルで導いたルミさんもと同業で、お父様と先週から一緒にお仕事をして、来月から一緒に3人で同じお部屋でお仕事をすることになりました。素晴らしい。
はい。ちょっと、理解できないんですけど、3人って誰と誰と誰ですか？
ルミさん、
お父様。ルミさんとお父さんと3人で一緒にやるんだ。
はい。お仕事をしていくことになりました。それも高円寺で。はい、
高円寺でね。不可能なんだ、それはね。
はい、し。
はい、他にありますかね。はい、他に。あれ、いたかな？はいはい、久保田さん。
ど、いつもアポイントは患者さんがもう2週後ぐらいまで取れないぐらいに神様の恵みで患者さんがいつもいっぱいなんですけれども、先週は不思議とちょっとポツポツとアポイントが空いていたんですね。で、私ずっと前から書類の整理をしないといけなかったんですけど、もう忙しくて全然時間がなくて、帰る時間も割と遅いので、本当にどうしようかなと思って祈ってたんですけれども、そのアポを、神様は、なぜアポが空いたのかなっていうのを最初わからなくて感謝してたんですけども、その書類の整理をする時間を与えてくださったんだなって気がついて、それの時間に当てることができて、かなりはかどりました。足をあがめます。
感じます。はい。皆さんもね、今週の歩みの中でね、神様が本当に素晴らしいことをなしてくださったっていうのを体験すると思うので、ちょっと注意をしていてみてて、あるいはよくわかんない方はね、見落としてるっていう可能性が強いのでね、その時にはちゃんと見えるように、ちょっと気がつかないことは気がつくようにって祈ってみてね、そして、主の恵みっていうのは見せてますのでね、どうぞそのことを覚えておいてください。で、今のことで思い出したんですけど、加トちゃんが先週の日曜日にですね、原稿14枚書いてこいと、北海道行った時にね、こう言われたんですよね。それでね、地方を回る時に原稿ってちょっと大変なんですね。で、何かっていうとね、横に北野君がいるでしょ、自動車運転してるじゃないですかね。そうするとね、うるさいしね、書けないね、飛行機に一人の乗ってる時は一人でしょ、だから一人で書けるんですけど、地方の周りは、ね、自動車で回るから書けないんですよね、書けないんですよね。それでね、いつもそうなるんですね、地方だとダメ、ね、だからアメリカとかね、どっか行ってる間はね、その間一人じゃないですか、飛行機の中でね。で、そうするとね、できるんですけどね、これは大変だなと思ったんですね。で、人間的に言って、私の能力的に言ったらちょっと無理かなって、ね、つまり原稿書きに行ってるわけじゃないから。北海道に奉仕に行ってるわけだから。ね。でもね、祈るとね、簡単にできるんですよね。ちょっとね、神様は感謝したいと、こういうふうに思います。神様はね、特別な祝福をね、なしてくださっています。それで、パトモス島の、ツアーのね、紹介ビデオがありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
イエスは十字架により地の水が湧き
はい、ありがとうございました。7月11日から20日の予定で、パトモスにチームがこう行きます。先々週の日曜日の時にはですね、飛行機代が、21万かなだったんですね。そしてその日の夜にはね、24万7千円かな、8千円かな。恐ろしいですね。え ?24 万9100円 ?9800 件か。なんかすっきりしないですね。25万にしとけば。でも、短い間にこんなに上がっちゃったんですよね。それで、もちろん上がったって、導かれてる方はね、お金が与えられて来られるということを信じておりますが、できれば安い方がいいということで、ちょっとお祈りしたんですね。そうしましたら、フランス航空を使えば、18万3500円ということで、今のこの瞬間ね、次の瞬間どうなるかわかりませんよ。18万ね、3500円ということになったんですね。でちょっと、祈りに応えてくださったのを感謝したいというふうに思います。これでね、なんか、何人かの方々はね、道が開かれたというふうに感じますし、神様の、ね、手が伸びてるというふうに感じますのでね、導かれてる方はね、いらっしゃってください。それとともにね、まあ、お金がないっていう方もいらっしゃると思うんですが、お金がなくて何もできなかったら終わり。ね。私、ちょっと一度取り扱われたことがあるんですね。お金がないからこういうことできない、ああいうことできないと思ってたら、神様に言われたのは、あなたはお金を神の位置につけてると。神の御心だったらこういうことはできるし、神の御心でなかったらこういうことはできない。お金があろうとなかろうと、それは関係ないって言われたんですね。でまさにね、御心ならば奇跡が起こってるんですよね。ですからどうぞ皆さんもね、導かれてるかどうかってことは一つポイントとして、仮にお金がなくても導かれてるなら、どうぞ主に従っていただきたいと。ね、ここで奇跡が起こってきますよね。素晴らしい技が起こってくる。で、どうぞ借金してこないでくださいね。プロミスとかね。それとともに、上司と喧嘩してこないで。ね。で、祈ってください。で、祈ったときに、神様がですね、御心ならば技をなさいますので、どうぞ、そのことをね、覚えておいてください。それとともにですね、前回パトモスに行ったときに、トルコのクーデターに巻き込まれたんですね。で、これは皆さんのお祈りのおかげで誰一人死ぬことなく来ましたけど、非常に危険な状況になりましたね。それはね、軍の一部が反乱して、軍と軍がぶつかったからですね。で、私の聞いてる限り、空中戦が行われたそうですし、また一部で軍が激突したんですね。で、死者が280人かな、その日、一日で出たの。そして私たちのいた空港のところは一つポイントの場所になっちゃって、そこに反乱軍の戦車とかなんかも集まっちゃ、来てね、大統領も来るっていう、そういうような状況だったんですね。で、軍と反乱軍の、ぶつかりですから、一歩間違えるとね、銃撃戦になったでしょうし、そして日本大使館の人もね、自衛隊から派遣されてる人も何が起こるかわかりませんって覚悟してくださいみたいなことを言ってきてですね。そしてですね、あ、死ぬかもしれないなと。みんなそう思ったんですね。そういうようなね、爆音とか衝撃音とかね、それもバンバン来るし、そういうような状況だったんですね。で、それで、幸いにして守られて帰ってきたんですが、で、その時にね、ちょっと感じたんですね。それ何かっていうと、まあ、これは語りかけであって、そしてですね、もう時代が変わったってことを言ってる。ね。いつ何が起こってもいいように、備えておかないといけない。ね。黙示録の門が開き始めたと。私はね、そういうふうに感じたんですね。で、そうしましたらね、今日の5時、北朝鮮がまたミサイル飛ばしたんですよね。そして、アメリカの、軍の司令官がね、大変なことになる可能性があると。ね。ソウルとか東京とか非常に危ない というようなことを言ってるわけでしょ。ですから場合によっては一気に命の危険になっちゃうわけですね。でまさにそれを通してね、この黙示録の時代っていうのは開き始めてるっていうことを感じるんですね。それで皆さんもね、このパトモス肉には黙示録がポイントとなって祈っていますので、どうぞ皆さんね、この期間にね祈っていただきたい、こういうふうに思いますね。それから、皆さんね、備えをすると、ね、まあ我々は死ぬわけではないのですが、何があったとしても主に従うっていうね、そのことはしっかりとさせておくということは重要ですし、それをね、その中で主の御心を行っていくというのは非常に大きな意味合いがあるということをね、どうぞ覚えておいてください。ですからもちろん重要なチームでありますし、また行く人は行ってください、行かない方も祈って備えてね、そして黙示録の時代がもう大きく開き始めたということを覚えつつね、その時代においての御心を行うと。そしてですね、祈って備えている人とそうでない人は大きな差になってきますのでね、どうぞそのことを覚えておいてください。それで白馬の映像がありますので、それを見ていただきたい、こういうふうに思います。はい、どうもありがとうございました。7月の25日から、28日までですね、白馬のキャンプが行われます。26から28日は本キャンプということになりますね。それで神の恵みの大きさにね驚くんですけど、それは何かっていうとね、霊的に祝福してくださるだけじゃなくてね、本当に最善のものを与えてくださるっていうことですよね。で、このキャンプ場が見つかるときのことに関しては皆さんに言ってますが、キャンプをやろうとして見つからなかったんですね、どこも。それで丸投げしてきたんです、こっちにね。で、その時に奇跡が起こったんですよね。私の知ってる限り、キリスト教会のキャンプではこんなところありませんよね。で、最初に自動車でね、そしてそのキャンプ場に入っていったときにね、赤い屋根のそのホテルを見てね、うおーって言いましたよね。うちの子供たちがね、うおーって言った人、もう何人かいらっしゃるでしょ。ね、だからこんなところね、しかも 私はですね、まさに食事がいいし、場所がいいでしょ、北アルプスでしょ、綺麗なところで、建物がいいでしょ、お風呂がいいでしょ。でね、最高のところで、まあ神様らしいと思ったんですね。それは追い詰められて、場所が見つからずにね、どうなるかって言った時に、奇跡が起こったっていうことはね、すごいなと、こういうふうに思います。感謝したいと、こういうふうに思いますね。霊的にもね、実際的にも、私たちにとって最高のこと、ね、最高に金持ちのことを与えてくれるわけじゃなくて、最高のことを与えてくださるなということをね、ちょっと感じています。それとともにですね、この白馬というネーミングですよね。で、私はですね、偶然で起こることはないと考えています。そして白馬はですね、黙示録の、最初はキリスト、白馬に乗るキリストから始まり、最後は白馬で乗るキリスト、再臨のキリストで終わってますけどもですね、特にその黙示録、そして観覧の時代、黙示録の時代における特別な意味があってね、このキャンプがなされていると。こういうふうに感じるんですね。で、どうぞ皆さんね、いらっしゃってください。で、霊の働きがあるとともに、その、リバイアの働きの土台ともなっているのでね、大きな事柄が今起こり始めて、炎は燃え上がっていきますのでね、どうぞ、期待進みといていただきたいと、こういうふうに思います。そしてですね、来るのがね、不可能な状況の方々でも、ある時聞いたんですよね。キャンプの中で、この中で奇跡で来た人ちょっと手を挙げてみてくださいって言ったらね、3分の1ぐらい、奇跡で来ましたね。で、奇跡ってね、起こるんですよね。で、どうぞ皆さんね、不可能な方も、不可能を無理してくるんじゃなくて、ね、お金がないから、借金してくるとかね、そうじゃなくて、神様の奇跡を求めてね、そしてね、奇跡が起こる人は何人もいらっしゃいますからね。それでいらっしゃっていただきたいというふうに思うんですね。で、奇跡ってのは、ね、どういうわけか最後の方に起こるので、今の段階で奇跡起こってる人少ないと思うんですよね。で、白馬キャンプに行くのに奇跡が起こった人は今の段階で、ね。まだいないですよね。これがね、実際キャンプになった時はかなりの人たちが出てると思いますのでね。どうぞ、神様に願って求めていただきたいと思います。で、1分動画がありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
皆さん、こんにちは。今回のテーマは、黙示録です。黙示録は、AD90 年頃に、使徒ヨハネがパトモス島で与えられた啓示に関して書かれています。2章と3章には、各時代、全世界に存在する7つのタイプの教会に関して書かれていて、4章以降は観覧時代から神の国に至るまでのことが書かれています。さて、この黙示録には2つの特徴があります。1つはイエス・キリストの再臨直前7年間の観覧時代を中心として、これから大きくなる困難や問題、そして観覧時代前半に迎える後の雨リバイバルのクライマックスについて書かれていること、そしてもう一つは永遠のことについて書かれていることです。観覧時代は反キリストが締結する中東和平がスタートの合図となります。前半 3.5 年と後半 3.5 年に分かれていて、戦争、内戦、テロ、飢饉、死病、迫害、殉教、地震、自然災害、各放射能問題などが今までの規模をはるかに超えて起こります。特に後半は大観覧時代と呼ばれ、歴史上最も暗い時代となります。また EU が一つの国となります。これがダニエル書などで予言されている復興ローマ帝国で、反キリストがリーダーとなり、世界統一宗教のリーダーで大バビロンの頭である偽キリストが協力することになります。観覧時代の最後に反キリストが全世界の軍をハルマゲドンに集め、エルサレムに向けて進軍しますが、キリストがクリスチャンを率いてオリーブ山に再臨され、反キリスト軍を徹底的に打ち破ります。反キリストと偽キリストは火の池に投げ込まれ、サタンは縛られて底知れぬところに投げ込まれます。 艱難時代は未だかつてない困難な時代となりますが、艱難時代前半において神様の働きが大きく進みます。艱難時代の最初と最後に白い馬に乗る者の勝利が出てきます。この白い馬に乗っている者はどちらもキリストです。そしてこの最初に出てくる白い馬に乗っている者の勝利はキリストの勝利、宣教の勝利を表します。ここで使徒行伝2章にあるヨエルの予言のもう一つの成就である後の雨リバイバルのクライマックスが起こると思われます。また艱難時代のちょうど真ん中 3.5 年目に敬虚が起こり、敬虚されたクリスチャンを迎えるためにキリストが空中再臨されます。この時までに死んで天にいるクリスチャンに御霊の体が与えられ、敬虚されたクリスチャンに御霊の体が与えられます。さて地上再臨の後、キリストが直接統治する千年の平和な時代が訪れます。千年王国と呼ばれ、私たちクリスチャンもキリストに従い統治に協力することになります。千年王国の最後、サタンは解き放たれて再びエルサレムを攻めますが、天からの火で焼き尽くされます。サタンは反キリストと偽キリストがいる火と硫黄との池、地獄に投げ込まれます。最後の審判が行われ、世界は新天新地に変わります。また新天新地とともに神の国である聖なる都、新しいエルサレムが天から下ってきます。今のエルサレムあたりを中心にして下ってくると思われます。黙示録の記述は新天新地、新しいエルサレムの到来で終わりますが、ここから主と共に歩む永遠が始まるのです。それではまた。
ありがとうございました。それで、黙示録の時代っていうのは、特に、艱難時代の7年間を表します。この7年間はですね、キリストの再臨、これによって終わるんですね。そしてですね、これが近づいている印として、イスラエルの復興があります。1948年、イスラエルが復興したんですね。でこれは、もう再臨が近づいている、その印であるぞ、ということです。それとともに、もっと具体的な形ではですね、艱難時代の真ん中 3.5 年目に、敬虚が起こります。で、その後 3.5 年を、艱難が特にひどいので、大艱難というんですね。そして、敬虚が、起こるときに、ここでですね、ヨーロッパが一つの国になります。ヨーロッパに一つの大きな国が現れるんですね。これを聖書ではローマ帝国と言います。で、これはですね、今は EU という形で姿を現しています。これは一つの国になろうとしていますね。ですからもう近いわけですね。それが艱難時代の真ん中で一つの国になろうとしていると。それとともにですね、イエス様が来るときには全世界に福音が述べ伝えられてとありますけれども、インターネットなどの働きによってね、もうすでに全世界に福音が述べ伝えられていることになりますね。でそうしますとね、再臨はね、非常に近いと。イギリスが EU から離脱してね、EU はどうなるんだろうっていうふうな議論が世で出ていますが、EU はどうにもなりません。強力になります。で、固まってきますね。でそこに反キリストが立ってくるわけですね。それで、フランスにね、マクロンさんが立ったんですよね。で、マクロンさんが立って、マクロンさんは反キリストだとは私は思いませんが、マクロンさんが立った日のね、アンティオキア教会のデボーションの箇所があるんですね。で、それはね、印象的な箇所だったんですね。偽キリストが一箇所だけ書いてあるところなんです。それでね、その日に、私たちはですね、ローマ法王と会ったんです。ですね。で、ですから非常に印象的な箇所なんです。でそこなんです。そこはね、偽キリストとともに反キリストが出てるんですね。だからといってマクロンさんが反キリストとは言ってませんのでね、間違いになりません。ただ、ね、EU は反キリストに従うことになるから、そういう意味では反キリストのね、影響が出てくると。こういうふうに思います。そしてですね、マクロンさんは8番目って言ってるんですよね。で、聖書を見るとね、反キリストって、7番目なんだけど8番目って言ってるんですよね。ですから、まあマクロンさんが反キリストだとは思いませんが、 しかしちょっとマンコはしといた方がいいなとね、ということを思いますし、もうすでにそういう時代に入っているということをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。で、その時にです、どうぞ皆さんね、皆さんがこの時代に生きて、いるのは、特別な皆さんの計画があるからですね。で、その時代においてね、リバイバルが、この前半に大きく起こってきます。今起こり始めているリバイバルがさらに大きくなって、全世界に広がっていくレベルとなってくるわけですね。ですから、すでに時が来ていると。ね。そして、用いられるのは皆さんであるというふうに思っておいていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、長崎の殉教世界は、長崎ちゃんぽんのために行くものではないんですね。ね。それは何かって言いますとね、楽しいですけども、あれ、殉教者を通してね、語りかけを受けに行くものですよね。で、皆さんね、いろんな迫害とか問題もこの中で起こってきますね。ただね、皆さんね、恐れることはないですね。何が恐れることはないのかというとね、神なしのね、迫害とね、神愛の迫害って全然違うんです、皆さん。ね。で、皆さんね、神様がいらっしゃって信じてたとしても、神に頼らない迫害と、神に頼ってる迫害って全然違うんですね。で、皆さんね、その中で神のいろいろな思いやりとか助けとか恵みをね、体験するでしょう。栄光を体験するでしょうね。どうぞ皆さんね、神は我々と共にいますから、神と共にいていただきたいとね。そしてね、その中で、神様のね、特別な技が今起こり始めてますけど、さらに大きく起こってくるっていうことをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それでね、聖書の方に入っていきたいと、こういうふうに思います。第一ヨハネの2章の9節。ここですね。光の中にいると言いながら、兄弟を憎んでいる者は今もなお闇の中にいるのです。と。こう書いてあるんですね。まあ、光の中にいるっていうのは救われていると思ってください。で、永遠の命が与えられ、神の光の中にいると。しかし、光の中に、信じて光の中にいると言いながら、兄弟を憎んでいる者。これは兄弟だからと言って姉妹を含まないってんじゃなくて、兄弟姉妹ですね。兄弟姉妹を憎んでいる者は、これは闇の中にいるということです。つまり救われていて光の中にいるはずなのに、不安とか恐れとかですね、霊的な暗闇の中にいるってことを言ってます。もちろん兄弟は、自分も含みます。ですね。自分を憎んでいる人っていうのは結構いますから、そういう方々は神様を信じて視界の中にいると言うんだけど、闇の中にいますよ、ってことをね、こう言ってるんですね。それでね、どうぞ皆さんね、闇を好まないでください。ね。ま、人が好まないようなところを好むような人がいますよね。ね。いるでしょ、いっぱい。変な虫が好きだとかね。で、我々もそうだったんですね。それは何かっていうとね、まあ、秘密の基地を作り上げたわけですよね。それは何かっていうとね、土管を降りていってね、ドブの中。で、そこをね、ネズミがパーッと走ったりなんかするわけですね。それで汚水が流れてるわけですね。で、そこに我々がね、隠れてね、秘密基地。で、上人が通ってね、土がふーっとこう落っこってくるのを見ながらね、まさに秘密だってこういうふうに思って、我々は喜んでそこにいましたよね。で、どうしてそんな汚いところにいたのか。で、どうぞ皆さんね、私たちが、兄弟姉妹を憎んでいるのならば、いくら救われていたとしても本当の平和はありません。ね、喜びはない。霊的な暗さがある。ってことを言ってるわけですね。それに対して、十節で、兄弟を愛する者は光の中に留まりにつまずくことがありません。これは何を言ってるのかっていうと、救われている人で、兄弟、姉妹ね、まあ、自分もそうですが、愛する者は光の中にいる、祝福の中にいる、喜びの中にいる、でつまずかないよってこう言ってるんですね。で、ここではっきり一つのことを言ってるのは何かというと、憎んでいるのならば祝福はない。ね、たとえ救われていたとしても。 しかし愛しているときに大きな祝福があるぞってことを言ってるわけですね。しかしですね、人間っていうのは、この憎むものですよね。それは何かというと、人間関係の中で人からいじめられたり、変なことを言われたり、嫌な目にあったりするっていうことはね、誰でもあるでしょうね。皆さんの中でいじめられたってことのある人何人かいます。まあ、もっといるんじゃないのですね。私はね、一体どっちの方だったのかななんて思いつつね、考えてみますとね、どうもね、いじめたつもりはないんだけどで、いじめられた方ではないなっていうのはね、はっきり思いますよね。そうしますとね、いろんな不愉快な面とかね、痛みとか受けるんですね。ですから私たちが人々をね、憎んでいくっていうのは、それはある面で当然なんですね。で、私もね、この時に憎みましたね。それは何かっていうと、私がやってないのに、私がやったっていうふうに断定されてね、そういう取り扱いを受けた時、思いましたね。これは一生忘れないぞ、この恨み屋みたいなね。恨み屋ですよね。でも一つこう考えるのは何かっていうとね、幽霊ってどうしてあんなに暗いんでしょうね。大体お湯屋さんでもね、それから他の幽霊の映画ね、あんまり皆さん見ないかもしれませんが、私の時はよくあったんですよね。で、1枚、2枚、3枚。で、最近の幽霊はおかしいですよね。貞子がなんかテレビから出てくるんじゃないですか。で、皆さんね、幽霊が暗いのはね、霊的な意味合いがあるわけですよね。なんで霊的な意味合いがあるかって、恨んでるからです。憎んでるからです。ね。だから平和がないんです。喜びがないんです。だから幽霊に喜びがあったらどうなんでしょうね。お岩さんがね、あれれやーパーンで、その時、ね、お家さんを見て分かりますよね。あ、この人は恨みを、悔い改めたなってね。で、神様はね、何と言ってるのかっていうとね、愛しなさいって言ってるわけですよね。愛しなさいって言ってるわけですね。そしてね、神様が愛しなさいって言ってる時に、実はね、当然愛することができるっていうことを前提に言ってるんですね。私はね、よく最初わからなかったんですね。律法と考えました。ですから、よって立つべきものね。憎しみとかね、痛みとかあるときに、愛するっていうふうに、もう人間的な意志と努力でやろうと。こういうふうに思ったんですね。それがね、皆さんね、無限砂漠を行く道に入っちゃった。ね、皆さん。葛藤があるから、いくら人間的な力でやろうとしてもね、できないんですよ。でもね、神様はね、私が愛することができるように道を備えてくださってるんですね。だから、神様の言われるところを歩んでいけば、簡単に、解放されます。もう実に簡単なんです。しかしね、皆さんの力で、恨んでる人を愛さないといけない、恨んでる人を愛さないといけないってね、ある時ね、こういう話を聞いたんですね。リバイバルが起こったんですって。すごいリバイバルが起こったんですって。でしたら、ある嫌われてる、その、教授がいてね、そこにね、次々といろんな人がやってきたんですって。何を言いに行ったのかって、私はあなたをね、恨んでました。どうもごめんなさいって。私はあなたを恨んでました。どうもごめんなさい。私はあなたを恨んでました。どうもごめんなさいって。それでショック、教授がショック受けちゃったという。ね。でもね、よくあるじゃないですかね。 実は私はこういうふうにあなたは思ってますけどごめんなさいって言ってね傷つける人ね、本当にごめんなさいじゃなくて、ね、それでやり返してる人人間っていうのは罪が深いですね。具体的にね、で肉でやるときにだから立法を全うできないって書いてあるんですよね。で私たちはできないのですね。だからできないことに嘆く必要はないんですね。 できない道に行ったんだから、そうなんですね、できない方法を取ったんだからね。じゃあね、神様はどういう方法を作ってくださってるのかっていうとね、まず一つはこれです。それは何かっていうとね、私たちが神様にたくさんの罪を犯しました。無礼を犯し、そしてですね、神様の嫌がることをなし、望まないことをしたんですね。で、この罪は、永遠の滅びです。結果はね。で、これだけ大きな罪はありません。ですから、私たちはですね、神様に最大の罪を犯しているわけですね。ね。そしてね、この罪は、神様はね、私たちを愛してくださってるんですね。で、これはね、はっきりと皆さんね、覚えておいてください。皆さんが寝ていたとしても、いいですか？よだれを流していたとしても、ね、具体的にね。そしてですね、気がつくのが、この集会が終わった後だとしても、皆さんね、皆さん愛されてるんですよ。で、私は愛されてるんですよ。ね、皆さんほど愛されてる人はいません。ね、私ほど愛されてる人はいないのですね。そして皆さんね、神様愛してくださってるから、私たちを憐れんでくださってるんです。そしてね、イエス様の十字架という特別な道を通してね、私たちの罪をね、なしにしてくださった。ゼロにしてくださった。ですね。ですから皆さんね、我々は、ね、罪人ですけど、罪で取り扱われることは何一つありません。ですね。そしてね、最高を与えてくださったんですね。まあ永遠の命、神と共にいることができるね。永遠に神と共にいる。たとえ原爆が破裂しようとしたらどちらにしたって永遠ですからね。もっといいところに行くだけの話ですよね。それだけじゃないんですよね。私ね、いいものを受け始めたんですよね。私ね、クリスチャン生活のね、最初の方はこう思ってませんでした。どう思って なかったのか、今こう思ってるんです。あ、私ね、いいもの受けちゃってるなーってね、得したなーって思ってる。で、皆さんね、皆さんに主はね、その良いものを与えてくださいます。もちろん霊的なことだけではなくてね、実際的に、もちろん皆さんがね、お金持ちになるってんじゃなくて、ね、金のお風呂に入ってね、金のベッドに寝て、そしてですね、そして、食べたい放題に食べてっていう、そういうんじゃなくて、最高の恵みを与えてくださってるんですね。それは何かというと、神様が罪を無にしてください。十字架によってね。そしてね、最高の恵みを私たちに与えてくださったからです。そしてね、神様が言ってるのは、この罪を無にしてくださった、この罪の大きさは、皆さんに、いろんな人たちが罪を犯しましたよね。その罪を犯したことに比べればね、全く比較のできないほど大きなものであると。こんだけのことが許されたんだから、その程度は許しなさいって言ってるんです、さん。ね。その程度は許しなさい。だから、こういうようなもんですよね。例えば、皆さんの中からね、多分アイドルが出てくるかもしれません。ね、アイドルね。アイドルとか有名な人が出てきたら言わないでくださいよ。ね、秋元牧師なんて知りませんって。会ったこともありませんと。そんなこと言わないでください。そしてね、2月14日にはね、トラック1台分のチョコレートが届いたとします。ね、こんないっぱいのチョコレートね。で、私がね、一つチョコレートくださいって言ったらね、自分で買いなさい。ね、あなたにあるチョコレートなんてありませんって、ね。そういうようなもんだっていうことですね。それやるとね、どう思います？ね、意地が悪いなと思いません？だってこんなにチョコレートあるのに、たった一個のチョコレートくれないんだから。ね。だから皆さんね、こんな に許されてるのに、たったこんだけの罪を許せないっていうのはちょっと意地悪いと思いませんね。だから許しなさい。ってこう言ってる。それとともにね、感謝と賛美の、教えを知るということはね、非常に大きな祝福であるなと私は思います。ですね。じゃあなぜそうなのかっていうとね、いいですか？皆さんが人を恨むときに恨まれるようなことをしてるわけですね。皆さんにマイナスになるようなことを言われたりするわけですね、具体的にね。いや、マイナスです。ね。それが痛みになったりなんかしますね。でもね、すべてを感謝の教えは何を言ってます？すべてを感謝しなさい。そういうことを感謝しなさいって言ってるわけですね。で、それはね、その後ろに神の素晴らしい計画があると。つまり何を言ってるのかっていうとね、それは益になる。そして益の計画に変わるって言ってるんですよ。それともう一つはこう言ってますよね。主に従う者は、すべてが益となると。こう言ってますね。で、すべてってのはね、悪いことを含みます。ですから皆さんが、体験した、ね、人からやられた悪いこと。まあ、自分で失敗したこともあるかもしれませんね。どうしてこんな自分なんだと思うようなこともあるかもしれませんね。でもね、主に従えば、神が働いて、それらが益となる。ということですよね。私がね、クリスチャンになって、しばらく経って体験し始めたのはこれです。神の教えっていうのはね、神の言葉に立って、それに従わないと起こってこないんですね。でね、実は起こってきたんですね。悪いこと、問題とか困難が、益になる。そしてね、私に対してのマイナスが、益になる。ということをね、次々に体験し始めたんですね。で、その体験をね、皆さんも体験されてる人は多いと思うんですね。感謝とか賛美のことを体験した人はね。ですね。で、その前にはなかった。で、例えば簡単に言うなら、もういくらでも言えますよね。例えば、ベリン君が脳障害で生まれた時に、私を批判する人がいて、そしてね、周りの教会にね、秋元牧師が裁かれたって噂を流した。だからね、結構ベニ君が病気になったってことは、みんな知ってた。で、どう知ってたのかっていうと、私が裁かれたっていうことで知ってた。ね。で、もちろんその時はね、感謝してますよ。ね。で、それがね、結局どうなったのかっていうと、裁かれたっていうことを知ってるから、ベニ君の病気がすごい病気で、ね。よっぽどひどい状況なんだなっていう情報がね、みんなに言った。ところがね、どうなったのかって。癒されたでしょ、皆さん。で、その時にね、裁かれたってことがあるから、より輝く証になっちゃったんですよ、皆さん。神様の栄光をね、より輝かせることになったのですよね。具体的に。そしてね、これ皆さんね、ことだけではないのですね。憎しみの時はね、なんか棘が刺さってるようなところがある。ね、私の感覚ですよ、心にね。そのね、棘のところが抜け始めて、ね、取れちゃったっていう感じですよね。具体的に。そうしますとね、いいですか、一つわかるんですね。皆さんが憎んだりね、そして面白くなく思っている方々がやったことが、実は皆さんのためになっている。ね。神の栄光のためになっている。益になっている。大きな祝福になっている。ってことを、この聖句は言ってるんです。そうしますと、ね、皆さんね、理由がないんです、皆さん。何の理由がないか、皆さんがね、恨む理由がないんです。なぜ理由がないか。こんだけ許されてるからね、ちょっと許しなさいね。これは一つでしょ。でもう一つはね、益になってるからです。ね、すべてが働いて益になっちゃったからです。ね、うまいこと言ってらってね。私、言われましたよ。主を崇めましたね。 うん、それは何かというと批判している人がね、こう言ったんですね。秋元牧師のね、口はね、うまいから信用できないって。ね。で、私ね、もう神を崇めましたよね。だって私、口すごかったんだから。尻滅裂でね。それが私の一生の十字架だったんだから。それ神様に変えてもらいましたけど、それは悪口だけど、悪口は真実を表すから、私本当に口がうまくなったんだなと思ってですね。私を崇めまして、プレイザーロード。でも私はね、うまいこと言ってんじゃなくて、本当のこと言ってんです。ね。どうして本当のことを言ってるっていうかっていうと、皆さんね、御言葉です。で、私はね、皆さんもそうでしょ？体験してるんです。体験してるんです。で、皆さんがね、憎んでる人、皆さんが嫌な思いをした人、皆さん、益になるんです。私たちの言葉に立って神様に従うなら、その中で栄光を見るんですね。そうしますとね、何かというとね、我々がね、恨む理由がなくなってきちゃう。ね。恨む理由がなくなってもまだ恨みたいっていう人は、まあ、恨みのマニアかな。ね。恨みの仮面をいろいろ集めて、ね。だってあんた理由ないですよってね。どうして理由ないのに恨んでんのって。でも恨みたい！でも嫌だーってね。鬼ごっこしててね、一番困るのがいるんですよね。それは何かっていうとね、捕まえるじゃないですか。捕まえたら鬼ですよ。ね。で、私追っかけないといけない。逃げる人。あんたは鬼だよって、追っかけないといけないよって、もう知らん顔してどんどん逃げる人。で、そうするとね、私鬼にした、相手をしたんだけど、逃げるから追っかけてって。これ、ちゃんと理論的に合わない人ってダメですね。具体的に皆さんね。で、つまり、どういうことかっていうと皆さんね、理由がないんですもん。でね、それをもね、益とするね。神様のね、愛の凄さですよね。人生のね、あらゆる部分に働いて光を当ててくださって、立て上げてくださって、益としてください。で、これはね、実はね、私たちが簡単に憎しみから離れるようにね、神様はね、素晴らしい道を用意してくださったんですね。で、皆さんね、そこに立っててください。立つのです。それとともにですね、一つね、こういうふうに感じてる人がいます。それは 何かっていうと、失敗とかね、そして自分に対してですね、どうしてこんなものなんだろう。ね。なんか自分が受け入れられない人、さすがに手挙げられないかな。絶対いるでしょ、皆さん。ね。絶対いるよね。どうしてこんなもんだろう。そしてね、皆さんね、自分を憎んでる人って結構いるんですよ。ね。自分を憎んで、自殺する人そうでしょ。結局は憎んでるんですよね。ね、なんてもんなんだ、私はこんなものを受け入れられないっていうふうに思ってる方々がいらっしゃるんですよね。でもね、ある方が言ったんですね。何かっていうとね、やりなしは聞かないことはないって言ったんです。ね。でもね、確かにやり直しが聞かないことはないんだけど、神様のね、御言葉ってね、その程度じゃない。やり直しの聞かないことはないっていうのは、その、失敗したことはもう変わらないって言ってるわけでしょ。でも、その後、やり直しの聞かないことはないって言ってるわけでしょ。ね。だから、やり直しの聞かないことはないっていうのは、失敗はもうあるんだけど、しかし、その後、やり直しが効くぞ。ね。だから、やり直そうみたいな感じでしょ。ね。だから皆さんね、神の言葉はそんなこと言ってないんです、皆さん。それは何かというと、皆さんが失敗したことをどうして私はこんなことがあったんだろうとか、こんなもんなんだろうとか、そういう時にね、皆さんね、感謝の祈りをするでしょ？一つ一つ感謝してみてください。その時にね、その事柄の後ろに神の計画があるのが分かってくるんです。どうしてこんなもんだろうと思った私の後ろに素晴らしい私の計画が現れるのが見えるのです。そして皆さんね、主に従った時にどうなるか、すべては益となってくるって書いてあるでしょ。 ですから私はこういうものであり、こういうことがあり、こういう失敗があり、私は自分を受け入れられないっていうようなことがある方でも、主に従うならそれが益になってプラスになって、それを通して神の栄光が豊かに現れるってことが起こってくる。だからやり直せない人生じゃなくて、神様はですね、やり直せない事柄を通して栄光を表しね、そして素晴らしい技と栄光がその中で現れてくるってことが起こってくるんですね。先週新聞見てね、ぎょっとしました。じゃあ何かっていうとね、ちょっとね、怖い人が写ってたんですね。写真に。それが入れない通りね、ちょっと怖い人なんですね。で、よくよく見たらマジシャン君だったんです。で、今月号出てないんですね、今週号ね、マジシャン君ね。で、何かっていうとね、とうとう、マジキナ君がね、マジキナ君の実態を表しました。マジキナ君がやってきたね、悪さ。ね。ヤクザとも付き合って、で、何の悪いことをやってきたのか、っていうことをね、ここでこう言ってるわけですよね。で、でもね、神様に触れてね、こう変えられちゃったでしょ。そしてね、今ね、マジクラ君がその悪さをやったことがね、益となってくるんですね。ねえ、だってね、ちょっと悪い子が来たらマジクラ君だもんね。優等生は遅れないよね。そうするとね、マジクラ君でもこういうようになるんだ。感動しますよね。昔ね、ビリー・グラムっていうのはね、有名な伝道者ですね。20世紀最大と言われてますけども、そのビリー・グラムは、ビリー・サンデーの最大と言われてるんですね。でね、このビリー・サンデーが、ね、ひどかったんです。生活破綻者。ね。それから、路上生活者。そしてね、アル中だったんですね。まあ、アル中になった方はね、大変だと思いますね。アル中治らない。でもね、神様には治すことができるんですね。でね、絶望した人生の中歩んでいました。もう人生を捨てていましたね。ところがね、ご飯を食べることによって、パンをもらうことによって説教を聞くってミニストリーがあるでしょ。それを通してね、パン食べに行ったんだけど、福音に触れたんですね。で、その時にね、神に希望を持った。もう全てはこれです、皆さん。ね、皆さんの人生が破綻したとしても、神に希望を持つ人に技が始まるんですね。皆さんが治らない病気であったとしても、神に期待を持つ人はね、希望を持つんですね。で、持ったんですよ。そしてね、イエス様を信じた。そしたらね、人生が変わっちゃったんですね。今までマイナスマイナスマイナスマイナスがプラスになっちゃった。そしてね、その素晴らしさの中で献身して伝道者になったんですね。そしたらね、彼のアル中だったとかね、路上生活者だったとか、彼の人生のことからがね、たくさんの絶望している人たち、たくさんのですね、本当に苦しみの中にいる方々に触れたんですよね。そしてね、多くの方々が疲れるようになった。私はね、ビリーサンデーにお会いしてませんけど、死んじゃってるからね。いずれ会うでしょうね。会ったら人気があって話してくれるかな。ね、人気があって話してくれるかなと思うんですが、多分ね、こういう質問したらね、言うと思うんですね。アル中でね、路上生活者でね、絶望の中に生きていたときに、ね、今どう思いますかってね、それは良かったですか、そうはもう二度となりたくないと思いますかって私が聞いたら、彼は良かったって言うはずです。それがね、彼の人生を立て上げ、彼の人生を輝くものとし、多くの方々にね、命を与え、多くの方々に希望を与え、多くの方に神の愛を流したからですよね。具体的にね。ですから皆さんね、自分に絶望している人、 まあ、絶望は正しいんですよね。自分に絶望して神に期待しないね。自分に絶望して神に期待しないのが最悪。ね。それは自分はそんなものであるからね。で、その時にね、何が起こるのかっていうと、いいですか。やり直しの効かない人生ではなくてね、その人生全体が特別に神の恵みと祝福のうちにね、立て上げない栄光を表すものになってくると。ね。で、その時に一つ、はっきりわかるのは、感謝の教え。感謝の教え。で、二つ言いましたよ。一つは何かっていうと、憎んでいる時に、もう皆さん、神様の教えに立つ時に憎みというのは何にもないんです。神様の愛に立つときにね、憎む理由は何にもないんです。なぜ何にもないのか。プラスになってるからです。益になってるからです。素晴らしい祝福の元になってるからですよね。で、皆さんが失敗したときにね、困難になったとき、なんてものだって皆さんはね、のこと言う必要ないんです。初めからなんてものだ。ね。あ、この間言いましたよね。進学校の授業の時に、まあ、起きている人は聞いてたと思うんですね。主の十字架では、伝道者になる条件ってのがあるんですね。それはね、ふさわしくない。ね、聖書を見てみますとね、ふさわしくないっていうものを、その認識を持った者たちが立て上げられてるってことを感じます。でも皆さんね、ふさわしくないのです。ね、私たちはね、ふさわしくないのです。素晴らしい人生にふさわしくないのです。ね、しかしね、神様が愛してくださってるから、それを変えてくださり、豊かな栄光を表してくださり、問題、ふさわしくない事柄を通して、神様の素晴らしい御業を表してくださるってことをね、どうぞ覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。お祈りします。天の様、お人よ人のうちに豊かに働き、さらにご横と御業を表してください。5歩ぐらい歩み出して、そしてですね、ちょっと惑っちゃってる方がいらっしゃいますが、ちゃんと主の御心を、さらに確認するように証拠立てます。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご用ごと宮沢を荒らしてください。右か左かちょっとわからなくて、そしてちょっと頭がくるくる回ってる方がいらっしゃるんですが、そのことを感謝し、具体的に祈り、待つように、時が来た時に明確に主が、表してくださいます。待つということが一つポイントです。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご横と御業を表してください。守護神の豊かな御働きを成してください。神様にこうするって言ってやめて、こうするって言ってやめて、こうするって言ってやめて、二三度そういうことをしている方がいらっしゃいますが、今度はもうしっかりと立って、退かないように主は語っています。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの心を持ちたいと思います。それでは、おのおので癒しのためにお祈りください。天の様、お一人お一人のカード精神に触れ、癒しを行い解放になってください。イエス・キリストの御によって命ず、お一人お一人のカード精神から病の霊を抑え。イエス・キリストの御によってお一人お一人のカード精神を命ず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの御によってお一人お一人のカード精神に癒しを宣言する。何かこう、施策に、見心でない思いがあった、考えがあった方がいらっしゃいましたが、今、それが解放されました。感謝して受け取ってください。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご横と御業を表してください。また、この地の悪い方が癒されました。感謝して受け取ってください。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご横と御業を表してください。目が悪い方が癒されました。イエス・キリストの御によって、お一人お一人の門精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお願いします。アメン。それでは、3秒お願いします。